はい、それではお願いいたします。
はい、そしたら今日は、中村私が、担当させてもらいます。まあ、それぞれ落としていただいた、見ていただいていると思うんですけれど、まあ、問いという形で次の文中の括弧に適語を入れようと、ちょっと自分、いつものテキストのようにちょっと作り変えました。で、青字のところを大体括弧にしてるんですけれど、まあ、名簿の順番というか、野田先生から井原先生さんの形で、順番に、指名させていただいて、答えていただくと。つかみとしてはなかなかちょっと軽い緊張が増してよかったんではないかと思うんですが、ということで、タルゲンというか、下脱の、公職を手元に置いといてもらったら、まあ、答えも分かるといいかなというふうに思います。でですね、このプリントなんですけど、実はだいぶ前に作って、で、つい最近直してんで、送ってから大きな間違いにちょっと気がついてしまいました。もっぺんちょっとこれを差し直してもらおうかと一瞬思ったんですけれど、まあ、後で、きっと修正はいろいろ入るだろうし、後でもっぺん、前の、丸山さんみたいに、まあ、答えも入ったやつをもっぺん、上げさせてもらおうと思うので、それでというふうに思いました。ということで始めていきます。まず本文ですけれど、うちの無常の無常、うちの無常は、無常であることは、まあ、括弧、つっとで書いてるんですけれど、あ、そうそう、この名簿の順番なんですけれど、これ私のこの、皆さんもそうですけど、通話順っていう、今通話の参加者というのが上がってるんですけど、この順番なんですけど、自分の位置が見えないんですよね。ということで、私が見えてる、名簿で、こういう形にはなってる。で、まあ、自分の位置がちょっと見えへんのですけれど、ということで、野田先生、この一番は何が入るか、いいです。わかりますでしょうか。
わかりません。言うたらあきません。
いや、わかりません。
カンニングしますと二つです。
二つです。はい。これ二つというふうに書かれてて、ここにから、こうやって一つ二つとして書かれてるというところなんですけれど、こんなふうに書かれてるのが、この前に野田先生からもお聞きした、こういうのの書き方なんだなというふうに思います。それと、もう一個この、つっていうところら辺で、よく釣り私は、つぬけという話もするんですけれど、ちょっとたくさん釣った時に、つぬけと言うんですけど、これでいくつか、釣れた時はわかりますですかね。つぬけました。きっとこんなどうでもいい話はあまりなんですけど、
私はよく知っておりますが、めったにつぬけたことないんですけど。
はい。10匹を超えるとつぬけと言うんですね。8つ、9つ、とうという、つがつけるという。まあ、それが言いたくて、これ抜いたところになります。はい。続けていきます。他者が無常であること。第一、他者が無常であることは、三界の無常すべては無常です。聖光大遊戯教に、有の三つは無常です。括弧に、と似ていると書かれ、解かれています。ということで、その二に入る、何に似ているというふうに書かれているかというところ、井原さん、わかりますでしょうか。
はい、秋の雲です。
はい、秋の雲です。ありがとうございます。秋の雲に似ていると字が解かれているということなんですけど、これ、なんとなくね、私、これ、ふって書いたのを何で抜いたかって言ったら、秋の雲と言って最初はふっと思ったんですけど、なんでというのを思ったんですね。これ、秋の雲って鱗雲とか筋雲とかの話で、ここで言うてるのはその無常のこと、つまりこの移ろいやすいということを言うてるんちゃうかと言うて思って、だからその秋の空じゃないんかというふうに思ったんですよね。で、 だから秋の空のように、だから詩屋語の方に書いてますけれど、もう、まあ、赤字のところですね、うちの無常の無常、うちの無常は無常であることには二つ。で、一、他者が無常であること、最初のものは他者の無常について、三階のすべての無常は無常である。聖光大遊戯経に三階は、秋の頃、空のように移ろいやすいと説かれていますというふうに訳し直したんですけど、ここで、ちょっとした間違いというか、その辺に気がつき出したんですけれど、意味としてはね、私は今でもこの秋の空のように移ろいやすい、その女心と秋の空という、これ多分日本の、ことわざでしか結構ないんだな。これよそにもあるんかなと思って、英語もこれ結局オータムクラウズになってて、秋の雲になってるし、これ原本はもちろんよう読まんので、どう書いてあるのかなと思うんですけど、これ秋の空ではやっぱりないなと思うのと、それと、その三階の説明のそれはもうちょっと飛ばしちゃいますけれど、その、聖光大遊戯経というて、書いてるその説明、不動括弧あちゃら、うばばというのを書いてある、その、全財同時のことが書いてあるんですよ。これ僕ね、間違った、やつを、後ろの中七を引いてみると、これ三章の中七なんですね。で、そこを大きく間違って引っ張り損なったというのを思ったんです。もう一箇所あるんですけれど、ここを四章なのに三章だと勘違いして。で、実際の、その、後半のところには、原点では、これ、チベット語なのかな、ルタグっていうんですかね、無常ではなく、ミブラタン、非堅固であるとあるが、教師大大論への引用では無常となっているということで、原点では無常ではなく、非堅固、固くない、固くないというように書かれてるので、この、だからやっぱりこれは、秋の雲で、鱗雲とか羊雲じゃなくて、多分これは筋雲をイメージした春に違うかなと思って、それから硬くないような雲。それで、その、秋の雲に似ているということで、もう一度この、だから訳し直して、最後のその、括弧の中ですけど、三階は秋の筋雲のように儚いと説かれていますというふうに、訳す方がいいんかなというふうに思いましたというところです。ちょっと切りますが、何かあったら言ってください。
はい、何かあったら言ってください。
チベット語では、うん、やっぱり秋の雲になってますね。
雲です。
は
い、
で、うん、出典が、インドのお経で、インドの秋っていつなんやろう。日本だと秋って言うと空十十一十二でしょうね、普通ね。で、インドのね、空十十一十二って、割とね、そのいい時効なんですよ。その、雨季が終わって、だいたい7月の中頃に雨季が終わって、それから寒気が1月ぐらいから始まって、その真ん中辺でその雨降ったり止んだり、雲が出たり出なかったりする、その季節なので、それで秋の空のように移ろいやすいって書いてあるんじゃないかなと思うんです。日本の話じゃなくてインドの話ですからね、これね。
で、はいはい、
あで1月、2月、3月、4月ぐらいはね、もうすごい灼熱地獄で全く雨降らず、砂漠のようになって、それから4月の中頃から7月ぐらいまで雨季で毎日ものすごい豪雨が降って、それで7月のだいたい満月の頃に、だんだんまともな気候になるという感じだと思うんですよ。だから、秋の空いうのは多分ね、その割と、まあ日本の秋の空見て良い天気がどんな雲かわかりませんね。インドのその一番いい季節にいたことがないので、私は。
わかります。やっぱりほら、もう秋の、雲というふうに単純に訳しておく方が良さそうです
ね。はい、はい、はい。
はい、そしたら、続けていきます。事故が無常であること。 自己が無常であることは、私もまた三がなくて、あることが必要です。それもまたと書かれてるんですけど、これ何が、三番に入るか、小倉さんわかりますでしょうか？
わかりませんとか
言って。わからなかったらわからないでいいんですけど、止まり続ける自由がなくてというふうに、はい、書かれてはいたんです。で、ここの訳、まあ、英語を参照にしながらなんですけど、私もまた止まり続ける自由がなくて去ることが必要であると。まあ、それも意味もわからんこともないんだけれど、これはその輪廻のことを言うてるのかなということで、訳としてはその赤いところですけれど、まあ、自己が無常であること、我々はまた選択の自由のない別の性を生きることになります。これはというふうに、訳、試訳してみました。また何かあとの時は言っていただけたらなというふうに思いますけれど、もうちょっと先も言っときます。で、またそれもまたという二つ書かれてるんですけれど、自己の、まあ、4を観察することに、他者の相続に適用することと二つにおいて知るべきです。そのうちと書かれてますが、この4には何が入るか、小島さんわかりますでしょうか？
はい。相続。
相続ですね。ありがとうございます。はい、その相続という言葉が、ま、ここにも入るということですけれど、これは、次のページのところにも書かれて、調べたんですけど、もう相続というよりは、前に野田先生が、用語集の中で書かれてたように、新相続は、前回もその新相続という言葉が出たし、もうこれで、全部やってしまってもいいかなというふうに思いました。過去世から現在を経て、未来世に向かう心の連続ということで、で、英訳はすべてその、インパーマン、パーマン、メンスですか、無常というふうに訳してましたけれど、で、その無常という言葉と、その相続という言葉がもしかしたら、チベット語では違うんかなと言うて、全部この無常というふうに、というその言葉になってしまうんやけれど、ということで、とりあえず私の試訳は、A が、自己の新相続を観察すること、B、他者の新相続を適用することと、理解すべきですと、訳しました。というところで、ちょっと切りますか、何かあれば。
はい。
はい。はい、お願いします。
あ、いいです。
はい。
はい、ですね、主役のところで、我々はまた選択の自由のない別の性をうんぬんってありますよね。
はい。
これ、多分これ英訳をそのまま訳すと、
はい、
この without choice っていうのは選択のない、別の性ではなくって、without choice っていうのは、有無を言わさずとか、そういうことじゃないかなと思いますね。有無を言わさず、もう何の選択もなく、次の性に行かざるを得ないんだよっていう、そういう意味だっていうふうに私は、解釈したんですけど。
その方がなんかいいですね。はい。
チベット語どうなってるんですかね。
今読んでおりますが、ここのチベット語難しいね。はい。
うん。で、は名であるから、多分でっていうのを選ぶとか選択するで、また調べてないけど、ワンっていうのが、自由と訳してるけど、力ですよね。
うん。
うん、だから、こう、あ、違う、でがとどまるか。だから、とどまる力、とどまる自由がないというのは、まあ、そのような原文ではないかな。
本文はやっぱり正しいというか、そっちの雰囲気のがあるんですかね。
うん、まあ、でも意味はその、丸山さんがおっしゃった、こと
の。有無を言わさずという感じ。
うん。意訳するとそうなるんだと思うんですけど。
うん、別のものを選ぶ力がないんだね。
うん、でも、選ぶじゃないかな。とどまる。って言葉を調べない
か。はい、ちょっと待ってな。 で、トランスフォーメーションもバルガ。バルガは、セクション、グループ、クラス、ディビジョン。でもこれ動詞かなんかやね。
あ、リメインとかシットですね。
じゃあこっちに乗ってへんの、なんで綴り間違ってんやろうか。リメイン、とどまる力がないのね。です。
はい、ありがとうございます。
まあ、私が綴り間違うだから、分かった。では。Sitting, staying in, put in one place って書いてあるね。そうですね。はい。
あと、その私、ちょっと疑問になった、その、新相続と訳すのと、その、無常というのと、その、言語は一緒なんですか？
いや、違います、全然。
全然違うんですか？
うん、全然違う。無常は、その次のところだと、私の新相続の無常がってこう書いてありますから、無常かな、この、ここのタックはどう思いますか、タックパーに、後ろに差がついてるけど、採点字で。あやこさん、あやこさん。
どこどこどこですか、
デイアン、ラン、ギュー、ラ、うん、タックパー、ダンって書いてある。
タックパーは見るですね。
見るなんや。
観察するだから、
はい、私の新相続を観察することとやね。
新相続はセム牛だから、これは新相続じゃなくて乱牛で、で次の他者の新相続もシェン牛だから、自分の牛と他人の牛だから、牛ってなんだっけ、
牛は相続や、
はあ、ははあ、だから芯は、セム牛のセムは入ってないです
よね。ついてないね。だから芯がついてないんです、本来は。チベット語は。でも、私の相続をっていうと、普通心の相続を言うんですけど、ちゃうやろうか。はい。で、この場所には、だからこの A と B のところには、無常という言葉は入ってないんです。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、相続の方がいいのかもしれんけど、まあ、新相続の方がなんとなく、
わかりました。
はい、形がいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。では、次行きます。事故の相続を観察すること。第1は次のように主従するのです。死ぬことを主従する。2、死の自走を主従する。3、寿命が尽きることを主従する。4、別れることを主従するのです。というふうに書かれてて、これもまあ英語をそのまま訳して、で、まあ、ここはその読みとしても、なんか、気持ちいいというか、上手にこの本書かれてる気がするので、これはこのままでいいんではないかなというふうに、思いました。で、それがまあ順番にもう少し細かく書かれてるんですけれど、そのうち、ごことを主従することは、私はこの世間、に長い間とどまり続けずに、後世以降に去るのであると周囲するのですと書かれてるんですけど、ごに入るのは丸山さんわかりますでしょうか。
死ぬことですね。はい、死ぬことですね。はい。
死ぬことを主従すると。だから一番目にはその死ぬことを主従するということで、考えるようになることのようですけれど、少しだけ、括弧の中を変えました。主役です。そのうち、死ぬことを主従することは、私はこの世に長い間とどまり続けることはできず、次の生に行かなければならないと、周囲するのですと、もうちょっとその輪廻というのかそれをストレートに表現したんですけど、何かありますでしょうか。お願いします。
そうでしょうね。はい。書いてあるといいではないかと思います。
はい。ありがとうございます。では、次のところに行きます。死の六を主従することは、私のこの命は尽きる、この呼吸は滅する、この身は、泣き殻の形態になる、この心は他が、滅したならあちらへ、さまよう、さまようことが必要であると注意するのですと書かれてるんですが、死の六、を主従する、その六は、東さん何が入るかわかりますでしょうか。
はい。自走。
はい。自走という形です。死の自走を、ということで、書かれてます。で、まあ、自走というのを、それを調べたんですけれど、それ自体が持つ特質、そして本質ということで、まあ、だから、ここでは、その、死ぬことの、その、まあ、本質というんですか、そこを学ぶということになるというのが、それがまあそれが細かく書かれているわけですけど、私のこの命は尽きる、この呼吸は滅する、この身は亡骸の、形態になる、この心は他が滅したならあちらへさまようことが必要であると注意するのですと、まあ、死ぬことについて、書かれているということで、まあ、ここも日本語がまあ割に綺麗だなと思ったんで、このままで良いのではないかなと思いました。
よろしいでしょうか。
よろしいでしょうか。
自相っていうのも、まあ、普通の仏教語なんだけど、特徴とか特質とか意味だって、思うので、場合によっては特質とか訳していただいて結構です。
はい。ありがとうございます。
下に書いてありますね。はい。
では次へ行きます。
ちょっといいですか。すみません。はい、ここでこの心は他が滅したならって、ありますよね。これに相当する英訳の中の英文が、ないと思うんですけど、チベット語の原文これどうなっているんでしょうか。
ね、
うん、はい、
キャラ長いな、うん、
セムディにシェンシクなってとこですね。
英文にはないのがあるわけですね。
ありますね。他が、他が滅したらって書いてあるけど。
書いてある。
意味はどういうことだろう。他が滅した。
あ、よろしいですか。日本語の原文の方には、括弧書きで、ほにゃららほにゃらら、すなわち体っていうふうには書いてあるんですよね。
それは解釈ですね。あ、そうだと思いますが、実際
なるほど。
はい。
そうですね。はい。とかとか。はい。
ね、はい。だから、チベット語はとにかく、たっていう単語は出てきております。はい。長い文章の真ん中ですが。いいでしょうか。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そしたら次へ行きます。はい、ことを主従することはというて、まあ、去年から、今年までにというふうになっていくんですけれど、その、7のところには何が入るか、中井さん、わかりますでしょうか。
はい、寿命が尽きること。
お、そりゃそうです。ありがとうございます。寿命が尽きることを、主従することはということで、説明がされています。去年から今年までに1年が去った。それほどにより寿命はたちまち短くなった。ここちょっと黒字でわざわざ書いてるんですけど、昨日の昼から昨夜までに一月が経った、去った。去ってへんやないかというふうに思いまして、一月も経ってない。これさから誤食があったなというのを、見つけました。で、それほどにより寿命はたちまち短くなった。昨夜から今日の間に一日が過ぎた。それほどにより寿命はたちまちに短くなった。先ほどから今までに瞬間が去った。それほどにより寿命はたちまちに短くなった。と注意するのです。入母大行論にも、また、昼夜がとどまることは全くなくて、この寿命は常に失われるし、加えることは別にあることがないのなら、私など、なぜ死なないでしょう、死なないでしょうかと説かれています。というふうに、書かれています。まあ、意味は大体わかるんで、これをちょっともうちょっと、綺麗な日本語にしたいなというふうに、思いました。で、その3ページ目なんですけれど、この英語の後のその入母大行論の後、これも後ろの、注釈を引いたつもりやったんですけど、これまた参照を引っ張ってしまって、これも全知識の話がぐちゃぐちゃ全財同士と書いてて、私まあ、そんなこともあって全財同士、まあ、これ時間があったら、読後感想でも話そうと思って、おまけの資料につけてますけど、全財同士の話は参照で終わってて、ここに出てこってきてないんですよね。ということで、入母大行論のここの、4章のその中8、9のところは、どこから引いたというのか、ページ数みたいなのが書いてあるだけで、あんまり面白くないんですよね。まあ、入母大行論自身は、なんかいつかのあれで、もあったと思うんですけど、まあ、なんか10章があってというような話が、まあ、別のやつにちょっと ウィキペディアから、作り付けましたけれど、また後ほどです。で、まあ、主役です。その、大体その、本文、青いままでいいんですけど、その、一月が経ってへんやつを一月をちゃんと経つようにして、訳し直しました。寿命が尽きることを主従することは、去年から今年まで、1年が過ぎた。その分、私の人生は短くなった。先月からこれまで1ヶ月が過ぎた。その分、私の人生は短くなった。昨日から今日まで一日が過ぎた。その分私の人生は短くなった。先ほどから今まで瞬間が去った。その分私の人生は短くなった。と注意するのです。入母大行論にもまた、昼夜はとどまることは全くなく、この寿命は常に失われています。そしてもはや加えることがないのなら、私はなぜ死なないのでしょうか。と説かれています。いうふうに訳しまして、何かありますでしょうか。
はい、何かありますでしょうか。いやー、本当にね、年取りますね。
この辺なんか本当になんか詩的に書かれてるんだなというのは、ように思いました。
はいはい。大変、まあ、そうですね。
では続けていきます。
はい、お願いします。
はい、8、ことを主従することは現在ある私のというふうに書かれてるんですけれど、その8に入るのは、川添さんわかりますでしょうか。
あ、はい、別れること。
はい、別れることです。ありがとうございます。別れることを主従することは、現在ある私の、親族と財物と、身体などの貴重なもの、これらと、また私は常に連れ、にならない、速やかに別れるのであると注意するのです。入母大行論に、すべてを捨てて去りゆくことが必要であると、私はそのように知らなくて、などと、説かれています。英文もそのぐらいな感じなんやけど、これちょっと日本語として、なんかもうちょっと気に入らんなと思ったんで、その文だけを、まあ意味合いだけを少し日本語を直しました。だけです。別れることを主従することは、現在ある私の親族、財物、 身体などの貴重なものも永遠に私と同行できるものではありません。速やかにそれらと別れるのです。と示唆するのです。ニュー菩提行論に、私はそのようにしていなかった、そのように理解していなかったが、すべてを捨てて去り行くことが必要である。と説かれています。と訳しました。というところで、まあ、ここまでなんですけど、まあ、ここも含めて、特に何かありますでしょうか。
あやこさん、あやこさん。
はい。
ノルゼが出てきましたね。
出てますね。これは本当に、ノルゼの方です。うん私のトークにあるのはノルセイでした。
うん、皆さんにちょっとその先日来の厳しい修行を、はい。
いや、まだこれは私の担当のところでの話なんだけど、うん、財物っていう言葉がやっぱり出てたんですよ、私のところにね。で、で、このチベット語のスペルと大変似ている、ですけども、で、日本語訳は財物になってるんだけども、この、ノルゼーという言葉のゼーのところのスペルがちょっと違うんかって、で、調べたら、ゼーっていうのは食べ物、フードという意味なんですね。だから私の担当文は、財産と、食料というのが原文なんだけど、
ご食ちゃうかね。
いや、でも、先生の持ってらっしゃるチベット語源も、ノルセイだったんですよ。
もう一つの調べようか。いや、出てきたわ、思って今見てたんですけど。
はい、そうですね。私もそう思いました。
はい。はい、いやいや、こちらのチベット語側の話で、ひょっとしたら、だから、まさかたる言に誤植ないと思うんですけどね。
でもね、同じそのパラグラフの中で2回そのノルセイが出るんです。うんうんうん、だから、誤植ではないと思います。
誤植ではないでしょうね。うん、はいはい。はい。まあ、どうでもいいことでありました。はい。親族の方はいいんかしら。
親族、ああ、ダディね、これは普通の、普通じゃないですか。はい。
はい、難しい単語じゃなかったね。
はい。はい、
親族と、それから財物と、それから自分の体っていう、この三つのものの、無常はよくいろんなところで説かれますね。逆に言うと、その我々が執着している対象っていうのが、親族、まあ、親族の中には友人も入ってると思うんで、友人、仲間、親族と、それから、まあ、財産だとか、お金だとか、それから、いろんな持ち物だとかね、と、それから自分自身の体っていうのが大体執着の対象で、だからそれが結局、その死んじゃった時に、それらを持っていけないっていうことをちゃんと、瞑想しなさいという話だと思います。はい、何かありますか。はい。では、もうちょっと続きいっていただけます
か。はい。はい。まあ、これらを振り返って、その、五重の道のマハムードラの全行の、その17ページの、貴重な体を得たれども、死を魔敵が死の時をいつ定めるかわからねば、自他の無常を見定めんと、この辺の言葉が、まあ、浮かんできたというか、この辺の話が、リンポチされてた時の、ことなのかなというふうにやりました。で、ドルチェン・リンポチェのここはのメモと言って、私ここ ほんまに、私のメモは、自分の心に引っかかったことのみをチュチュチュって書いてただけなんですよね。多分ね、ここね、丸さんが、昨日というの前回、やられてたところと同じところを聞いて、丸さんはテープを保持されて、あんなすごいのになってて、私こんだけの文章だな、というふうに、ふと思ったんですけど、まあ、きっとね、同じことどころの話ではないかなと思うんですけれど、まあ、とりあえず自分のメモを読みます。肉体の赴くままに心を支配されてはいけない、無常とは変化すること、それは老いることで、ありやねこれ、美しいものが醜いものになることでもある、友人と別れるのも無常だし、美貌がなくなるのも無常である、何もあの世に持っていけないし、何も来世に持っていけない、善のカルマ、悪のカルマしか、持っていくことはできない、明日やろうではない、今から修行を始める、いつ命がわかる、なくなるかわからないのだから、いつかではなく今からやるのであると、いうようなメモを取っておりました。まあ、この辺のことが、まあ、心の中のだなという、まあ、自分の担当と、被ったなというところです。まあ、担当分に関しては以上です。何かありましたら言ってください。
はい、何かありましたら言ってください。
はい。ね、メモは、要点で全然いいと思うんですけど、ドルズイン・リンポチェですね。
ああ、はい、募集。
はい、はい。お待ちしております、ね。
はい。はい。ごめんなさい。
なんか下の方に面白い絵がついております。さっき見てたあかん。
はい、時間が調節のためにおまけをつけたんで、
はい、
なんかあんまり終わったら、はい、そちらの話に行くんです。
はい、はい、結構ですよ。はい。
じゃあ、そしたら、おまけの資料の方の話に、入ります。ちょっと私、だから、大きく間違って、前在同士の話がかなりこれ入ってるんかなということもあって、前在同士物語というのを、読んだんですよ。で、これ大学の図書館に、前在同士のこの話、これは結構有名な話というのか、なんけど、私はここのその勉強会に参加して初めてこの前在同士の話も、知ったぐらいで、非常に不勉強でした。で、ですが、前野田先生がおっしゃってたような前在同士の旅かな、本当の、本当のと言うたら変ですけど、53人のその全知識に順番に応じて変わっていくというような物語であろうというふうに思ったんですけれど、これは、菅隆一さんという方が、その児童読み物として書かれた現代教育実践文庫なんですよね。で、第29回の産経児童誌の出版文化賞も受賞されてるんですけれど、こう、全然違う話なんです。全然違う話だとおかしいですけれど、アマゾンのその説明文をちょっと今から読んだら、山陰の小さな禅寺の門前で拾われた赤ん坊は、心豊かな賢い人間になるようにと、仙人和尚に禅財と名付けられた。動物好きな優しい少年に育った前在だが、学校に馴染めず仙人、和尚をはじめとする大人たちに反抗して国内を遍歴する。やがてアメリカやベトナムなど国外へと遍歴の旅を続け、様々な土地や人々の出会いの中で前在は自立し、賢く豊かな人へとなっていく。戦争、公害、非行、登校拒否など現代のあらゆる重要な問題を網羅したこれまでにない児童文学というふうに書かれてあるんですけれど、これが児童文学かというふうに、思いました。野田先生がよく補正校の中で書かれてる、まあ、その平和主義、であるとか、その戦争反対とか、これもかつての私も教師として似たようなことはしてたんですけれど、こう、まあ、その辺がほんまに、赤裸々に書かれてるなぁと言うて、 で、この全財同士はね、その、本当のやつを知らんから余計なんですけど、不登校にもなるんですね。で、不良仲間と非行にも走り寄るんですよ。で、ベトナム戦争の反対のデモにも加わるし、嘘をついたりもするとね、何この子というような。で、まあ、記憶喪失にもなったりして、で、ベトナム戦争の方にも、参加していくんですけれど、海光健さんのベトナム期は、海光さんは、アメリカ軍に従軍する形で、ベトナム人の人に襲われて、命からがら走って逃げてというような場面が、非常にリアルに書かれているような、そんな物語やったと思うんですけど、こっちの方は、前財同士は、ベトナムの立場で戦争に参加してるんですよね。だから、憎きアメリカがこんなふうに、笑いながら機銃掃射してるとか、そういうところに、必死で歯向かっていくという、ようなやつなんですね。で、まあその後アメリカにも行って、ベトナム反戦にも、なんか参加しというふうに、なんかこうあとこの子自身の憎悪の気持ちというのがその辺もなんかかなり、表現されてるし。まあ、このブッダの生まれ変わりというよりは、ほんまにこの作者自身がまに投影されたやつだなというふうに思いました。なんか、非常に、イメージが違って、自動読み物という割には読んでて元気にならないというか、かなり我慢して最後まで読んだと言って、全然おすすめでない本ですという。読書不在感想なんですけど。
いやー、困りましたね、そんな本ね。はいはい。全財同士の物語は、華厳経っていう大きなお経の一番最後の、入北海本っていうところに、北海の中へ入るっていうところに出てくるんですが、日本で華厳宗っていう宗派がね、ほとんど滅びてないんですけど、東大寺華厳宗ですから、盛んじゃなくなりましたので、忘れられたんです。でも、東海道五十三次っていうのは、全財同士の五十三人の死を、模して五十三にしてあるので、江戸時代の人までは覚えてたみたいです。
ありがとうございます。はい。そしたらもう一個の方も、
はい、どうぞ。
これはチベット旅行記の川口恵海さんのやつで、挿絵もちょこちょこっとあったのと、ちょっと気になったところを引っ張り出しました。で、挿絵のところなんですけど、この本当にチベットを、もうなんかこう、山の中を、雪の中を、ようそんな道具であんた行くなというところを行かはるし、その真ん中の絵なんかはこれ泥棒にあってるんですよね。泥棒にあってる時に、この人なんかほんまに仏教徒なんだなと思うのは、すべて差し出すんですよね。自分のものでないという、その命をもらえたら欲しかったら差し出そうかというような、そのぐらいの覚悟の中でやっていくと、まあ、それでも荷物全部奪われてというようなところがあったり、で、ところどころでそれぞれ勉強されたりというふうになるんですけど、今回ちょっと引っ張り出したのは、その、断食観三昧、この言葉、これどうも川口恵海さんが、考えられた方法なんかなと思うんですけど、瞑想のことなんですけど、ちょっと見ます。断食観三昧というのは私の例の理論上で、極められぬことがあると、いつも断食観三昧に入ってことを決めるのであります。その例の、手段を取ろうと思ってそこへ、確然、無償と座り込んだわけです。そもこの断食観三昧ということは、およそ事柄が道理で極められることは、その道理によりて善悪の判断を定めるということは難しくない。ところが理論上において少しも決められぬことで、将来に対してはどういうことが起こってくるか、未定の問題については何か一つ決めておかなければならぬことがある。 それは私は、ブッダの座禅を示された法則に従ってまず無我の、観に入るのであります。その無我の観中発見された観念のある点に、傾くのをもって取るべき方法をいずれかに決定するのでござります。それで仮にこれを断時間三昧という名を付けたのでござりますと、いうふうに書かれてて、まあ、この場面では確か、その、もしかしたら盗賊かもしれないそのテントに近寄っていくのか、もっと離れて山の中に入っていくのか、どっちの方を選ぶか自分で決められへんというので、なんか瞑想状態に入って、まあ、結局テントに近寄っていくという方法を取りましたということが書かれておりました。もう一個、これもざらっと言っときます。チベットの母音が4字だということが書かれてて、あれと思って、音が、あー、いい、うーで言ってて、5つあるのになと思ってて、チベットの母音は4字。真実チベット文字を、想像したツーミッサンポダという方の現象には、チベット文字は4字の、外母音を、4字の他か。母音を置かないとしてある。それが全く真実である。それを間違って誤字でなければいかんという説もあるので、それがためにチベットの文典学者の中でも議論がいろいろに分かれている。そういう処方の優しいことすらよく知らない坊さんが、文典集字については大学者であると言われているのはどうもわからない話だ。ことによると嘘を吐いたのではないか。知らんと思っていろいろ他の文典上の優しい話を尋ねましたが、一向何も知らない。ごく知りやすい、誠に平凡なことだけ知っているに過ぎないと。まあ、ちょっとこれ相手のことをボロクソ書いてあるんですけど、まあ、そのことよりも、その、母音が4字やというふうに言うのがどうも例と思ったんで、あげましたというような、まあ、とりあえず感想とも、ピックアップの部分でした。何かあれば見てください。
あやこさんどうぞって無茶振りしたらあかんやろか。
無茶振りですね。
まあ、文字以上は4つですね。その元の文字の上に4種類の記号で、元の文字だけだとあーの音で、周りに記号をつけると EUAO になるんだけど、だからその、元の文字を子音だと考えると、その、母音4字言うことも言えないことはないよね。トンミサンポータ、トンミサンポータって言うんですけど、トンミサンポータの文法書ね、昔持ってたんですよ。で、チベットで初めてできた古代の文法書で、あんまり当てになりませんね。なんせ、インド行って、文法を学んで、それでそのサンスクリットの文法の知識でチベット語の文法を作った方で、今から見るととっても変わった文法書だと思います。もっとも、川口絵海老師の頃は、これしかなかったと思うんです。トンミサンポータの文法書しかなくて、今みたいに、英語や日本語で簡単に文法書手に入る時代じゃなかったですからね。はい。
ありがとうございます。
現実には音いくつあるんですか、綾子さん。なんか中間母音いっぱいあるやん。
ああ、そうですね。うん、
だから、
うむら
と八つぐらいあるかね。本当は書いてあるよりも音はね、その前後関係で変わる音があるんですよ。だから結構なんか僕はあんまり会話しないんですけど、会話する人はちょっと間違うと通じへんとか言ってますけどね。はいはい。まあ、断時間三昧の方は、大体瞑想する人みんなこうするに違います。無念無想の境地に入って、で、まあ、僕は密教だと、正気次第やって観音様か誰かに来ていただいて、で、もう観音様のおっしゃる通りって言って決めるんですけど、どちらにしようかなって。何かありますでしょうか。この間ですね、日本アドラー心理学会の総会の、なんか演題1個足らん言って事務局長に言われたので、それで瞑想に入って、文殊様やな、これはやっぱり担当はと思って、文殊様来てください言って、 それでね、のもじ様がなんか縁台くれたんですよ。で、ありがとうございますってもらって、それで、事務局に言ったら、その後でね、縁台の申し込みあったので、その文殊様にいただいた材料は結局闇から闇へ送られました。ごめんなさい、文殊様。はい、他は何かありますか？
はい。
はい。
はい。先生の補正校を、拝見したんですけど、本当そうだなって、思ったところがあって、やっぱりこの無常を、周囲する、まあ、瞑想すると、こう、なんですかね、悲観的になりそうだからって先生おっしゃってましたけど、だなぁと。で、やっぱり、本当、書かれていた通りですけど、ご本尊に、こう、いていただきながら、かじりきいただきながら、でないとやっぱり、なんかこう、耐えられなくなるというか、下手すると、虚無に、こう、落ちちゃったりとか、なんですかね、所属に失敗しちゃうというか、もう、所属へ感じられなくなっちゃって、こうね、どうかなっちゃうとかって恐れも、あるんじゃないかなっていうふうに、思いました。で、先生、後につけた、こう、リルケの詩を、見て、思ったんですけど、俺も自分で多空説だなって思いました。
ああ、そうですか。
はい。
リュウケの詩はね、これはね、ロシアの仏教なんですよ。ロシアのキリスト教。
あ、そうですね。
うん、あの人、ユダヤ人なんだけど、ロシアの旅行をして、そこでロシア風のね、キリスト教に出会って、それってね、こんな風なんです。神様が人間を裁くんじゃなくて、助けるんですね。
はい、うん。
はいはい。
はい。
お釈迦様の時代からなんかこう、無常乾燥しなさいって、だからお墓場行ってね、できるだけ綺麗なお姉ちゃんの死体をね、毎日毎日ずっとそこへ座って見てなさいって、そうするとだんだん腐っていって、うじが湧いて、で、最後白骨になるでしょうって、それを見ると無常が身に染みますよってお釈迦様が言って、弟子がみんなそれしてたら、みんなうつ病になって、とうとう自殺者も出たとかいうので、それで、お釈迦様はそれ、不浄観って言うんですけど、その不浄観はまあ、せんでよろしいということになったんです。で、私たち大乗仏教とは、正気次第して仏様に来ていただくので、その点すごい楽だと思います。で、日本でも例えばその禅宗の坊さんなんかね、すごい辛いだろうな思うんですよ。ありあり仏様思い浮かべるとかいうことがないから、結局最終的に悟るぞってお約束だけを頼りにね、無常とか無我とかをずっと瞑想するわけで、このプロセスってすごいハードだと思います。
はい。
あります
ね。はい。
他何かありますか？それでは、この次は東さん12日でよろしいですか？
はい、いいです。
はい、それじゃあ、お経を読んで終わりにいたします。
ありがとうございます。はい、
この福徳も弟子上全地を得、坂子の敵をすべて合国師匠老病死の子の波あれくる輪廻のみよりともにまつられません。
我
と両らが三千二十五十テルの道本能の善根とにおいて我と一切無常とが速やかに無常症と菩提を超えたことを聖地においてはあやなるなりかもなる現状に我と天根本のかすなりたまとをときやると法とあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきはとあやうきチャンチュプセンジョクリンコワシボーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケーユーチェーケーパーナンケ